音声のご購入最後までご視聴誠にありがとうございました。いかがだったでしょうかね。生理になった女の子を可愛がる方法でございます。はいね、まあちょっと精子まみれのナプキンをおまんこにくっつけちゃうのと、あと生理だからエッチができないからね、だからお口のね、お口を使って無理やり精子を体に流し込んじゃうっていうね、短いけど2本2つのシチュエーションを楽しむことができる音声を撮ってみました。どうでしたかね。ね、まず生理についてちょっと変態なりのご意見をね、述べさせていただきます。まずお断りしておきますが、本当に男ごときがですね、女の子の生理をねとやかく言うのは本当に失礼極まりないことだと思ってます。なんだろうな、多分私がね女の子の生理を経験したらね、ベソかいて泣いてね、学校も仕事も休むと思うんですよね。そんな大変なことを毎月やね来るっていうのは本当辛いと思いますからね。まあ、生理が来ちゃったって言ったらもう男は何もできませんけども、まあ、寄り添うことだけはできるかなっていうふうには私は考えていつもやってるんですが、持てません。はい。で、まあそれちょっとお断りしておきます。本当にね、とやかく言えることじゃないんですけども、とやかくじゃないね、あんまり語っていいことじゃないとは思うんですが、ですね、生理って要はさ、女の子が赤ちゃん孕むための準備をしてるってことじゃないですかね。だから、そう考えたらなんかキューってなんか精子がグツグツってしてくるんですよね。で赤ちゃん孕んじゃったらちょっとその周期は乱れてきてって感じじゃないですか。いいよね、なんかね可愛くて以前昔かな、インターネットで知り合った顔も名前も分かんないような女の子でしたけども、その子にですね、その子の月経の周期をですね、私のスマホに入ってる、私のスマホに入れた生理アプリですね、見るっていうことをやりまして、それがすごい妙に興奮したのを覚えてます。女の子の、しかもね、女の子の生理周期を把握するってとっても鬼畜じゃないですかね。で、そのことはまあエロエプとかしてたんですけども、エッチオナニーさせた日にはエッチしたっていうハートのマークとかあるじゃないですか。なとかなとかのアプリでねあるじゃないですか。でエッチさせたの、エロイプさせた時はそのハートマークをつけたりとかして、で一番卵のマークだったかな、それだった、卵のマークついてる日は一番孕みやすい日だねとか言って、気持ち悪がらせてとか言って、それでまた盛り上がってエロイプしたとかしたりしてたんですけども、まあまあそのまあ関係は、まあ途中なくなったのはまあ当たり前なんですけどもね、そういうことやってるぐらい変態でございます。はい、またやりたいなと思うぐらい変態でございます。可愛いですよね、だからね。でまあシチュエーションとしては、まあ監禁されちゃった君がね、変質者の家に監禁されちゃった君がね、留守中に生理が来ちゃって、まあシチュエーションとしてはもうナプキンも何もつけられない状況で、部屋に繋がれちゃってるだけの女の子ね、服は着てるかどうか分かりませんがね、それは想像にお任せします。パンツは途中で履かされましたけども、まあ私の中ではもうパンツを履かないでシャツ1枚ぐらいかな、っていうふうに想定してやっていましたけどね、生理来ちゃってもナプキンつけられない状況になっちゃって、でそこの中に帰ってきた変質者ね、ですぐにね帰ってきたら毎回犯されちゃってるから、今日は生理来ちゃったからやめてくださいってお願いしたんだけど、でも逆にそれがね男を興奮させちゃって、でねその 生理だからって言ってナプキンつけてあげるねって言って取り出したのが精液まみれのナプキンっていうね、エロいですよね。そんなの見せられたら女の子どんな風になっちゃうのかなと思って、それを考えるだけでもね、もう興奮しちゃって我慢できなくなっちゃってこういうの取っちゃいました。はい、ね、精子まみれのナプキンをつけられて、生理中のマンコンのところにビチャってつけられて、ゴシゴシグシグシさせられちゃってる。ちょっとゴシゴシ音が大きすぎちゃったかなってちょっと思うんですけどね、音量が大きかったらごめんなさいね。別撮りしてなかったのでちょっと大きくなりすぎちゃったかなっていう懸念はありますが、はい。で、もう一つ、生理といえば、交尾ができないといえばフェラチオですね。うん、ラブラブなカップルだとさ、今日は生理だからエッチしてあげられないからお口でしてあげるねと女の子が言って、男がいい、ありがとうって言って、気持ちいいね、優しいねとか言ってなるけど、こういう場合は違いますよね。うん、おまんこが使えないからって言って交尾できないねって言って安心させたところに、イラマチをね、無理やりその可愛いお口、君のその可愛いお口に汚らしいおちんぽを仕込んで、喉奥まで押し込んで、ね、その可愛いさ、逃げ窓を下の感触ですっごい興奮しちゃって、汚くて臭い精液を、奇形精子たちをね、ビルビルビルビル、お口の奥の方、喉の奥の方に直接もうごっくんってしなきゃ、もうごっくんしかできないようなところに流し込んじゃう。で、ここで怖いことを一つ教えますね。音声本編でも言ってますけれども、おまんこの中に出されるのとお口の中に出されて飲み込んじゃうのとでは、どっちが広範囲に精液が巡ると思いますかね。そう考えるとどうかな、おまんこに出されたら妊娠しちゃうかもしれないけども、でも膣内と子宮内、卵巣内にしか精液は入らないよね。だけどお口に出されて飲み込んじゃったらどうなっちゃうかな。まずお口の中を通るでしょ、喉を通るでしょ、その後食道を通って胃に流れ込んでって腸の方に進んでいくよね。それで精子ってさ、君のおしっことかうんちで出てきたりする？君のおしっことかうんちで出てきたりするかな？しないよね。っていうことはどういうことかな？それってさ、体の中のどこかで吸収されちゃってるってことだよね。どこで吸収されたかわからないけど、胃なのか腸なのかわからないけど、そこでクチューって君の粘膜の中に入ってって体の一部になっちゃってる。ほら、そう思ったら中出しとごっくんどっちを選ぶって言われたら、どっちも嫌になっちゃうでしょね。どっちも想像するとおかしくなっちゃうね。ほら、おまんこヒクヒクしてきちゃうでしょうね。どっちもやだやだって言ってね、おかしくなっちゃうね。今までさね、考えたこともなかった子はさ、中に出すの嫌だから飲みますって言ってた子もいるでしょ。だけど今度はもうお口でとか言えなくなっちゃうね。もちろん体に出されるのも同じだよね。肌に染み込んで浸透しちゃうかもしれないし、男にその精子掴まれてぐちゃってさ、おまんこの中に精子無理やり押し込まれちゃう可能性もあるよね、外に出されちゃったらね。ほら、もう怖くなっちゃったね。かわいいね。はい、ちょっとこの辺で言葉攻めはやめます。いや、ほんとこういう音声聞いてくれてる女の子のことを思うとね、興奮止まらなくなっちゃうんですよね。うん、エッチでオナニーいっぱいしてて、こういう ね、私の音声って結構特殊だと思うんですよ。気持ち悪いというかね、変態な男が君のことを徹底的にね、もてあそんでいじめて可愛がって好き放題にしちゃうっていうのが多いから。でもこういうの聞いてくれるってことは本当に嬉しくてこういうシチュエーションでおまんこうずうずしちゃう女の子ってすっごい可愛いと思うんですよね。だからもうこれ聞いてくれる君のこと考えるだけでも毎日精子がグツグツしてきて射精が止まらない毎日を過ごしています。本当にありがとうございます。はい、ね、ちょっといろいろ音声について語らせていただきましたが、いかがだったでしょうかね。これからもまた変態な、鬼畜なシチュエーションで君のような女の子に向けた音声をバンバン出していきますので、よろしくお願いいたします。で、販売の方はこういった感じでやっているんですけども、加工音声の方も音バナナというサイトで上げております。そちらは他ジャンルの音声を今のところとりあえず500点以上無料公開しております。で、あとはですね、概要欄のところにもありますけど、DL サイトと連携している支援ですね、支援の方にも、ブログ、書いてますし、新作の音声上がったらそちらの方に、ご紹介の記事を載せていただいさせていただいたり載せさせていただいたりしております。で、あと、ずっとずっとずっとずっとずっとやりたかったですね、エロゲー実況っていうのもだいたい1日1個のペースで更新できるように、載せています。はい、ぜひぜひそっちも聞いてみてください。ね、こういう気持ち悪いアダルト音声だけじゃなくて、そっちではまあ普通の声で楽しくエロゲやってたりとか、あとは、音声紹介してたりとか、たまにですけども、他になんかやってますので、よろしく、そっちもね、ぜひぜひフォローしてください。フォローしてくださった方限定の動画が結構あるのでね、今のところ無料でもいろいろありますので、ぜひぜひフォローの方お願いいたします。ちょっとすごい長くなっちゃいましたけどね、多分本編と同じぐらいになっちゃったんですけども、本当にオナニーお疲れ様でした。ちゃんとおまんこ拭いて、おいしいおしっこを出して、ちゃんとね、アタックして寝てくださいね。では、お疲れ様でした。おやすみなさい。